こんにちは。Today I'd like to talk about Trend Micro.
本日はセキュリティビジネスの進化に対してトレンドマイクロがどのように対応していくのか、そしてなぜこのセキュリティの環境において勝ち組になることができると確信しているのかというお話をしたいと思います。通常3つの要因というものによってセキュリティビジネスが変わっていくわけですけれども、まず1つ目はユーザーの行動の変化です。つまりコンピューティングデバイスの使い方が変わります。2つ目はインフラの変化です。 PC から LAN へ、そしてインターネットへ、さらにはクラウドへ、仮想化へというふうにインフラが変わっていきます。そのインフラの変化によってセキュリティの業界が成長していきます。そして3つ目は脅威の変化です。新しい種類の脅威が現れると、それによってさらに業界が成長します。ここ1年ほどですね、この3つの要因によってトレンドマイクロの事業も影響を受けてきました。まずユーザーということでは、PC の市場が縮小しています。これは一つ我々の事業にとってダウンサイドになっています。そしてインフラの変化に関してはトレンドマイクロがクラウドセキュリティということでいち早くリーダーシップを確立したことによって大きく成長をしました。これは我々にとってアップサイドであります。そして脅威の変化というところですけれども、これに関してはより状況が複雑化してきています。そして見えにくい状況が出てきています。例えば標的型攻撃というのは、簡単に目に見えるものではありません。したがってトレンドマイクロとしては本当に素晴らしい事業、そして素晴らしいテクノロジーを持っているので、サイバーセキュリティの問題に対して対応できるわけですけれども、ここは、矢印は横向きになっています。そしてこの3つの要因の中で最もセキュリティにとって一番大きな状況というのはやはり脅威だと思います。そして最近の状況ですけれども、新聞を見てみますとこのランサムウェアというものが非常に目につくようになってきました。ランサムウェアですけれども、これはスクリーンにすぐに表示されます。そしてこれはランサムウェアの中でロッキーと呼ばれる暗号型のランサムウェアなんですけれども、毎日9万件のコンピューターが9万台のコンピューターが完成されています、完成しています。そしてこの9万人がハッカーに対して何らかの支払いをしなければいけない状態になっているわけです。そして次に見てみたいのがランサムウェアのこの被害ですね。なんと前年比で 5000% の増加率ということです。そしてランサムのこの被害額に関してもどんどん大きくなってきています。またアメリカの病院ですけれども 50% 以上がランサムウェアに遭遇しています。直近の四半期ではロサンゼルスのとある病院だけでも200万ドル以上このランサムウェアに対して支払った被害があったということであります。またランサムウェアは非常に感染しやすいものでもあります。 E メールあるいはウェブを使っているときに簡単に攻撃されてしまうということです。こういったことからトレンドマイクロはグローバルなキャンペーンを展開しました。 Say No to ランサムウェアということで無償のツールを提供したり、それからチュートリアル、ウェビナーなども提供しました。そしてランサムウェアに関していろいろな教育啓蒙したわけです。そして最高のランサムウェアソリューションをお客様に対して出荷をしました。その結果といたしまして、このユーザー保護ソリューションのセグメントにおいて 27% の成長を達成しました。これはつまり PC の保護ということでありまして、我々にとっては一番大きな収益源であります。そしてここ数年の成長率が一桁だったわけですけれども、今回に関しましては新たなこの大きなスペースでの収益ということで 27% の成長が見られました。そしてこれは一四半期で終わるようなトレンドではないと思っています。ランサムウェアはこれからも継続するでしょう。なぜかというと、非常に攻撃がしやすい方法であるからです。大勢の人を攻撃することが簡単にできてしまう。また、企業としても事業を継続するためにはこの 支払いをしなければいけないということであります。ということはハッカーにとっても非常に収益化がしやすいということです。簡単に収益化ができるということになります。特に最近ではビットコインのようなものがありますので、ビットコインは追跡できません。そして直販と言ってもいいと思うんですけれども、直接被害者からお金を収集することができるわけです。どの国でも関係がありません。ということでランサムウェアのトレンドは継続すると思っています。そして現在は PC だけが被害に遭っていますけれども、将来的にはおそらくかなり高い確率で自動車なども被害に遭うということです。つまり身代金を支払わないと自動車が動かせないという状態になってしまう可能性があります。あるいは業界全体、産業のですね、スキャダシステムが完全に使えなくなってしまう、インフラがダウンしてしまうということもあり得ると思います。また消費者ということで言うならば、エアコンですとか、このような暑い夏にエアコンが使えなくなるということになってしまうと、おそらく、ユーザーもこの身代金を支払うと思います。ということでこれからランサムウェア増え続ける一方である、従ってソリューションが非常に重要であるということになります。さて脅威ですけれども、昔は白黒がはっきりしておりました。このファイルが良いものか悪いものか、善悪で区別できたわけです。そしてこの白黒がはっきりしている状況において、トレンドマイクロは最高のソリューションを提供していました。スマートプロダクションネットワークです。しかし最近の状況を見てみますと、どんどんこのグレーゾーンが増えてきています。つまり新たな脅威が常に出てくる、そして複雑なものであり、白か黒かということがすぐには判断できません。そしてパターンファイルだけではこのような新しい脅威に対応することはできません。昨年トレンドマイクロはティッピングポイントを買収しました。ゼロデーに対応するためです。ゼロデーの脆弱性ということで、我々のソリューションセットにこの内容を反映させ、そうすることによってこの侵入防止の能力を強化したわけであります。これは非常に有望だというふうに思っております。そして今四半期ですけれども、機械学習についてアナウンスメントがありました。アルファ5について皆さんご存知だと思いますけれども、この機械学習をトレンドマイクロでも使っておりまして、これを使って将来の未来の未知の脅威に関しても防ぐことが可能になるようにしたいと考えています。ということで、スマートプロダクションネットワークを使ってすでにこういった基盤が出来上がっています。基盤的な技術というのはすでにあります。それをさらに今回は一歩先に進めることに成功したわけです。つまりこういった情報をすべて相関させる、関連させるところだけではなくて、そこに機械学習を入れることによって機械の持っている知識を毎回毎回強化していこうということです。ということで少し技術的な内容になってしまいますけれども、説明をしたいと思います。非常に重要でエキサイティングなテクノロジーの進展だと思うからです。まずはファイルの分析を行います。そのためにはファイルをしっかり見なくてはなりません。計40種類ぐらいのいわゆるフィーチャーというものがあります。特徴です。例えば人の顔を見るのであれば、目がどれくらい大きいのか、あるいは細いのか、あるいは鼻がどれくらい低いのか高いのかといったような顔の特徴を見ていくと思いますけれども、それと同じようなことをファイルに対して行っていきます。そして特徴を見極めた上でどこが違うかを特定していくわけです。最初はこの2つのファイルを見ていくわけですけれども、ファイルサイズが全く違うということがまずわかります。そしてシャワーも全く違います。またインストラクションコードに関してですけれども、これは似ているものを見つけるのは非常に難しいです。これをですね、マシンコードに置き換えるとしても、この紫のところだけが似ているということになります。そしてこの紫のところというのは、これはこんにちはと言っているだけのものであって、どのファイルにも必ずこういった情報は含まれているんです。ということでこの2つのファイルを比較して見ていきますと、2つのパターンファイルをこれに対して作らなくてはいけない。そして1つ目のファイルが入手できたとしても、2つ目のファイルに関しては検出ができないということになってしまうわけです。しかし機械学習は違います。機械学習とそれからインポートテーブル、オプコード、こういったフィーチャーを使っていきますと、このように学習していくわけです。 まずオプコールの方ですけれども、ここの分布を見ていきます。分布が全く同じであるということがわかるわけです。あるいはインポートテーブルを比較してこの学習結果で見ていきますと、四角のあるところで比較していくと全くほぼ全く同じであるということがわかります。オプコードをこのように変換していわゆる指紋ファイルのフィンガープリントというものを見ていきますと全く同じであるということが特定できるわけです。
すなわち自分のマシンというのが最初のファイルを認識できるように、そして悪いかどうかを判断できるのであれば、自分としてはその2つ目のファイルも悪意のあるものかどうかを予測することができます。そしてより多くのサンプルというものを投入すれば、将来のためには予測をより良いものにすることができます。そのためこういうような我々が発表している機械学習というのは我々のソリューション全てに導入するわけですけれども、これでもって最も優れた基地の脅威および未知の脅威というものを検出することができると思います。サーバーのレイヤーに対してもネットワークレイヤーに対してもまたユーザーの保護のためのレイヤーの中にも導入します。そしてこの3つの保護のためのレイヤーを通じて我々は業界のリーダーとなっております。サーバーのテクノロジーにおいては6年連続最も高いシェアが評価されております。そして侵入検知機などを我々の方で3年間立て続けに最も推奨されているベンダーであるわけです。またエンドユーザーの保護のためには大体のところ最も優秀なスコアを確保しております。そしてユーザーの保護というものが非常に検出率が高いということで評価されているだけではなく、我々の方では右側がちょっと見づらいかもしれませんけれども、いろんなベンチャー企業あるいは他のプレイヤーに比べても私どもの方が最もガートナーグループからはビジョン先行企業として高く評価されております。そして最も実行力が高いということでも評価されております。こういったことをまとめますと、またさらにそれに加えて機械学習というものがあるわけでありますので、我々はまさに優位な立場に立っているわけです。また紙機におきまして、我々の売上の数字だけではなくハイブリッドクラウドのセキュリティの部分においてすごく若くしているのは、 AWS および Azure のビジネスというものが対前年比で 200% 増、すなわちパブリッククラウドの部分です。パブリッククラウドの部分で伸びているわけです。これはいわゆるユーティリティの売り上げということです。というのは、このディープセキュリティに関しましては、我々は使用に応じて収入を得ているということであるわけです。そのためにこの売り上げというのはそんなに大きく見えるようには感じないかもしれませんけれども、これからはユーザーはもっと拡大していくわけです。そして使い出しますと使い続けていただける部分であるわけです。そのためにこれは我々の将来の成長のためには大変良い手段になると考えております。そして私どもはクラウドセキュリティでナンバーワンであるわけです。より多くの人たちはパブリッククラウドに移行しております。そのためこういうようなユーティリティのビジネスモデルというものを採用しております。そうすると私どものビジネスの売上というものがますます増える一方です。それから2つ目にネットワーク防御のソリューションです。もちろんディープディスカバリーの侵入検出においても対前年比で 60% 増というふうに伸びているわけです。またティッピングポイントは、まあ、今四半期が初めてティッピングポイントが全面的に展開されている四半期であるわけですけれども、ティッピングポイントの数字は少々皆様方も気になったかもしれませんけれども、一つ申し上げられるのはいろいろな会計上のティッピングポイントの状況というものを見ていただければ、トレンドマイクロの技術と組み合わせたら大変強力な立場に立っていると言えるわけです。過去3四半期の3つのケースというものを申し上げたいと思います。まず 最大手の自動車メーカーの一社の例です。もともとはティッピングポイントのお客様であった自動車会社であるわけですけれども、もともとは HP に対してはティッピングポイントに関しての自信が低かったわけです。そのためシスコの方へ切り替えることを彼らは検討しておりました。しかしトレンドマイクロになってからは我々のチームが彼らを訪れました。そしてどうやって我々のソリューションをティッピングポイントと組み合わせるかを話した結果、この会社は契約更新をしていただきました。そしてティッピングポイントの導入展開というものをさらに拡大したわけです。シスコを検討したものの、ティッピングポイントとの契約というものを更新していただいたわけです。で、我々の決意というものに対して彼らは評価していただいたわけです。また2つ目のケースです。これも大手の小売チェーンの会社です。アメリカの企業です。彼らは前からティッピングポイントのお客様であったわけです。そして更新の時期になってから彼らと話を進めました。最新のプロジェクトとして一部コンピューティングパワーをAzureに切り替えるということで、そのため我々のディープセキュリティおよびティッピングポイントの組み合わせというものは同じ脅威のインテリジェンスを共有することができるわけでありますので、一箇所で脅威の状況というものを見ることができるということを分かって彼らは喜びました。ティッピングポイントを更新していただいただけでなく、さらに我々のディープセキュリティのツールも組み合わせていただいたわけです。それから次に最高のかっこいい自動車メーカーでの例です。世界で最高のかっこいい車かもしれません。ティッピングポイントのお客様でもあったわけですけれども、彼らとしてはバッテリーに関する知財を保護しなければなりません。そこでトレンドマイクロのディープディスカバリーとそれからティッピングポイントの組み合わせを決定しております。この2つの事例から分かるように、ティッピングポイントを通じてトレンドマイクロは米国をベースとした企業のアカウントに我々も進出することができるようになったということです。今まではアクセスできなかったところ、ティッピングポイントの組み合わせでもってトレンドマイクロのソリューションというものをこういったお客様の領域において展開することが可能になりました。そのため会計上の数字だけでなく、こういった点をぜひ見ていただければと思います。私どもは決してこれからは致命的だというふうには思っておりません。むしろ我々が飛ぶ矢のごとくこれからは前進していくことができると考えております。上期においてはユーザー保護のためのソリューションでは 27% の対前年比の伸びというものが見られております。また新製品であるクラウドエッジというのは今日本市場のみで展開されております。しかも一つのチャンネルのみで展開されているわけですが、しかしすでに大きく売り上げに対して貢献しております。そして前の四半期に比べて 300% も伸びております。さらにこれは他の国での展開というものもこれから図ってまいります。そしてパソコン市場というのは今は縮小しているというふうに考えがちであるわけですけれども、しかし今でも20億台ものパソコンが使われております。そして毎四半期ごとに6200万台のパソコンというのはさらに出荷されております。そこでパソコン市場における我々のシェアというものを通じてこれからもここで伸びることができると信じております。シマンテク、アヨビ、マカフィなどは他のところに注目しているわけですから、この PC の領域においてもこれからも成長を続けることができると信じております。今年の上期も下期もオフィスキャンなどといったものを展開し、そして最新の機械学習の機能というものを市場の中に投入し、またコンシューマー向けのプロダクトの中では安全なホームネットワークセキュリティ、そしてその中には IoT の保護 というものも含まれるわけでありますので、下期においても新しいテクノロジーや新しいプロダクトが市場に導入されます。では次に何が来るかというと、まずランサムウェアは、これからも脅威として続きます。そしてこれは全体的なセキュリティのビジネスに対して大きなインパクトを与えます。それから、SaaS をベースとしたセキュリティソリューションというものはクラウドでますます求められます。そのため我々の重量課金制のソリューションのニーズというものはこれからも高まっていきます。また PC セキュリティもこれからも重要です。そのためトレンドマイクロ社はこういったようなチャンスを捉えるための絶好の立場に立っていると思います。これからはユーザーの保護においてもインフラの変化においてもシェアを獲得するということができると思います。またクラウドセキュリティのリーダーであるわけです。またネットセキュリティにおきましてティッピングポイントの組み合わせでもってネットワークセキュリティの領域においても、またネットワーク防御の間でも、これからもリーダーとして続けられると考えております。我々の戦略および方向性および実行能力に対する自信度に関しては自信満々であると言えます。もちろんいろいろ会計上の調整というものはやらなければならないと思いますけれども、それは遠い、先のことではありません。どうもご清聴ありがとうございました。